山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は先週に引き続き、医学部健康生活支援看護学講座、谷口珠美教授にお越しいただきました。谷口先生、今日はよろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。山梨大学医学部看護学科の谷口珠美です。よろしくお願いします。
はい、先週に引き続きスタジオ来ていただいてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まず谷口先生は健康生活支援看護学講座の先生でいらっしゃるんですが、どういった授業を担当されているのかというお話をまずいただいていいですか。
はい、大学には大学生と大学院生がいます。大学の学部生は1年生から4年生までの4学年と、大学院の修士課程の 1,2 年生、そして博士課程の1年生から3年生が在籍しています。全部で9学年ですね。この中で大学の学部では看護の専門的な授業内容になる高齢者看護学、これは高齢者の特徴を理解して、さまざまな疾患を持つ高齢者の生活の維持や健康長寿を全うするための支援の方法などについて私は担当していて、
はい、
これは2年生と3年生に授業を行っています。でまた授業の後には3年生から4年生の前期になると、実際に看護学の実習を病院や施設で行っていて、そのうちの一つに看護学の実習があるんですけれども、その実習の指導も行っています。さらに4年生に対しては看護研究という授業があって、その研究の授業や実践の指導ということを行っています。さらに大学院生なんですけれども、修士課程と博士課程の中で山梨大学の看護学科の、特徴なんですけれども、学生に専念するという人だけではなくて、社会人で仕事を続けながらも学べるように昼夜開講の授業と長期履修という制度を用意しています。で昼夜開講は、昼間の講義はもちろんなんですけれども、仕事が終わった18時から21時30分という夜間の授業、夏休みや週末などに集中的に授業を行っていて、仕事をしながら学びやすい環境を整えています。また学費は2年分のまま仕事をしながら4年間かけて学ぶことができるのが長期履修です。でこれは看護師や保健師、助産師の国家試験資格ですね、こういったものを持って就職した人が実践の経験を積む中で、さまざまな疑問が生じた時にその疑問を解消するための方法の一つとして、科学的にこう解明する研究という手段を用いて、その実態を理解したり看護ケアの方法を比較してより良い方法を導いていくというようなことを行っていきます。その中で私は大学院では、特に排泄の看護学と高齢者看護学を担当しています。
看護師さんとか保健師さん、助産師さんってすごくお忙しいイメージがあっても、夜勤もあったりとかっていうイメージがあるんですが、お仕事をしてもなおやっぱりわからないことっていうのが実践で出てくるので、それを改めて勉強するっていうその姿勢が素晴らしいですね。
そうですね、やっぱりいろいろやってると、これはどうしてなんだろうとか、どうなってるんだろうとか、この方法でいいのかなとか、やっぱりいろいろ迷うことがあるので、それを、本当にこれでいいっていうふうに自分で思えるようになっていくことが、専門職としては大事な働き方の一つになります。
やっぱり勉強ってずっと大事なんですね。
そうですね、
そういった授業を受けた学生さんたちですが、そのおっしゃった通り看護師だったり保健師さん、そういった道にやっぱり進まれる方っていうのは多いですか。
そうですね、山梨大学の医学部看護学科では全ての学生が看護師と保健師の両方の国家試験が取れます、受験の資格が取れます、でまた希望者が多いと選抜試験になるんですけれども、助産師の資格も追加して取ることができます。このため卒業後は看護師、保健師、助産師として、就職をして活躍をしていくんですけれども、特に就職先では最先端の治療に取り組む山梨大学医学部附属病院をはじめ、県内の保健所、また出身や希望により県外で活躍する卒業生もいます。
先ほどもね、そして先週もおっしゃってましたけど、はい、先生排泄看護と高齢者看護についての研究をされているということですが、
はいはい、
そう先週のお話で男女ともに頻尿の方が増えていらっしゃる、これが深刻な問題だという話をされていましたが、
はい、
それはまあどうしてなのかっていう原因をお話しいただけますか。
はい、まあ一番は年とともにどうしても体が変わっていってしまうので、うん、それによって起こる症状というのが最も大きな要因になります。
はい、
ただいろいろ気をつけるのであれば日常生活ですね、太りすぎないとか、
うん、
それからまあストレスをためすぎないとか、そういったこともまあ役には立ちますけれども、多くはまあ加齢に伴うものです。で女性の場合には出産が原因になったりすることもありますので、出産によって尿漏れとか臓器脱、そういった症状が出ることもあります。
その場合って、まあ、治療法としてはどうしていったらいいんですか。
はい、まあ突然尿がすごくしたくなるっていうようなことがあったり、頻尿で困っているという時には泌尿器科や内科でまずは相談してみてください。
泌尿器科内科、
はい、
はい、
過活動膀胱質問票という質問紙があって、その質問紙に答えることと、それからその後にお腹から超音波の検査をすることで多くは、まあ、治療の方法が決まります。泌尿器科に行くとね、いろいろ全部飲まなきゃっていうふうに思うかもしれないんですけれども、そんな恥ずかしい治療から始めるわけではなくて、まずはお話を伺うことから始めます。で多くは飲み薬を使うんですけれども、飲み薬と一緒に自分でできる方法が骨盤底筋訓練と呼ばれること、
骨盤底筋訓練、
はい
はい、
があります。
ええ、
まあ、行動療法というふうにも呼んでいるんですけれども、まあ、骨盤底筋をこうギュッと締めたり緩めたりすることで、おしっこを溜めやすくするというような方法になります。ただちょっと注意していただかなきゃいけないのは、はい、男性ですと前立腺が大きくなっちゃって、まあ、膀胱の中におしっこがたくさん溜まってるんですけれども、なかなか出にくくって何度もトイレに行っているという方は、この骨盤底筋訓練では治りませんので、きちんと、まあ、残尿測定という検査を受けていただくと適切な治療の方法が見つかります。
なるほど、
はい、で女性であれば、
はい、
加齢とともにどうしても筋肉は緩んでいくので、どんどんこの筋肉を、まあ、鍛え直すっていうことがね、とても大事なんです。
筋トレですね。
筋トレです。で骨盤底筋ってどこにあるか分かりにくいと思うんですけれども、
どこですか。
体の下を支えている筋肉全体が骨盤底筋という筋肉で、特に恥骨と尾骨って分かりますか。お腹の前の下の骨と、それから背中の一番最後の下の骨のところに、
はい、
その下を、体の下を支えているのが骨盤底筋、うん、という筋肉で、体の中にあるんですけれども、尿道の出口と、それからまあ肛門の出口をぐるぐるっと取り囲んでいる筋肉です。この筋肉をおならを我慢するような感じ、おしっこを我慢するような感じでキュッと締めていただく。
なるほど。
と
今締めてみました。
はい、筋肉が動いたっていう感じが分かる人たちは、これ締めやすいと、トレーニングしやすいと思います。分からない人は、今からちょっと動く活かせるかなっていう練習をし始めていただき、うんうんうん、この筋肉を強くすることで、
はい、
おしっこを我慢する、それからお腹に力が入った時にギュッと締めて漏れないようにするというような工夫が大事です。
なるほど。ちょっとやってね、なんかまずは
ぜひ
なんとなく動かして意識してみて、
はい、
締めやすいかな、うん、っていうのをちょっと確認してみて、
はい、
でそこからちょっとね、まあ、うまくできるかどうかっていうのをやってみるのもいいかもしれませんね。
そうですね、
はい、
この筋肉鍛えていただくと非常にその、まあ、体の中からこう膀胱とか子宮とかがちょっと下がってしまうというような症状を感じる方でも非常に効果が出ますので。
なるほど、
はい、なんとなく違和感がとおっしゃる方は、
はい、
こういった方法も試してみてください。
うん、
まあ、
はい、
それ以外にも少し下がってきたなと思った時には体の中から支えるリングとか、体の外からこう支えるサポートの下着といったものもありますので、少し恥ずかしがらずに 治療を受けたり受診をしていただければいろいろなものについてもご紹介することができます。
なるほど、そういったグッズもあるんですね。
はい、こういったグッズも研究をしながら開発をして、うん、山梨大学ではいろいろなものを作ったり患者さんが困らないようにっていうような支援方法を考えていて、うん、今までは治療は手術が主だったんですけれども、はい、手術以外にも自分で治せるっていうような、うん、方法もいろいろ研究をして発見をしてきています。
あ、はい、希望の湧くお話です。
はい、
谷口先生、この山梨大学の医学部健康生活支援看護学講座で学ぶことの良さ魅力っていうのはどういったところにあるとお考えですか？
はい、まず看護学とか医学の講座はたくさんあるんですけれども、まあ、大学の中に山梨大学4つの学部があり、入学した1年生の時には看護学科以外の学部生と一緒に一般教養について学ぶことができます、うん、これはやはり医療や看護を目指して入学しても専門的な病、まあ、勉強だけに取り組むのではなく、いろいろな感性を磨き豊かな人間性を養うことや社会性を身につけた大人に成長することが大切だというふうに考えていますので、この看護学だけのこの学生間の交流に限らず、いろいろ視野を広げていけるということが、まあ、特徴であり、これをすることで問題を解決する糸口を見出す力や多角的な視点から物事を分析するような力が備わることになります。また教員の一方的な授業だけではなくって、グループワークを通してディスカッションを多く行ったり、自ら考えて問題を解決する力とか主体的に学ぶ力といったものを身につけるような授業の方法を工夫していますので、これをつけることでより社会の中で活躍しやすい力が育っていくというふうに考えています。
はい、では最後になるんですが、
はい、
山梨大学医学部の受験を考えていらっしゃる生徒さんに先生からのメッセージをお願いします。
はい、医学部あるいは医学部の看護学科では医師、看護師、保健師、助産師などの国家試験資格を得ることができます。そして授業では看護はもちろんなんですけれども、医学部医学科の医師の授業もあり、充実した内容が学べています。また最先端の治療に取り組む医学部附属病院での実習、山梨県内での保健所や高齢者の施設、在宅療養を担う訪問看護ステーションなど、さまざまな実習も行っています。医療の現場、保健活動、助産師として将来働いてみたいと考えている高校生の皆さん、保健医療について幅広く学び、そして社会で活躍する力を養いたいというふうに考えている皆さんの入学をお待ちしています。
はい、谷口先生、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。